それでは、本日与えられている聖書、説教の聖書箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、ルカによる福音書の22章39節から46節までです。ルカによる福音書22章の39節から46節までを、口語訳聖書でお読みいたします。イエスは出ていつものようにオリブ山に行かれると、弟子たちも従って行った。いつもの場所に着いてから彼らに言われた。誘惑に陥らないように祈りなさい。そしてご自分は石を投げて届くほど離れたところに退き、ひざまずいて祈って言われた。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除いてください。取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。その時御使いが天から現れてイエスにお力づけた。イエスは苦しみもだえてますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように地に落ちた。祈りを終えて立ち上がり弟子たちのところへ行かれると、彼らが悲しみの果て寝入っているのをご覧になって言われた。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。ここまでであります。それでは格闘する祈りと題しまして、道堀先生より説教を取り継いでいただきます。
はい、それでは今日の与えられた聖書の箇所からメッセージをさせていただきます。ルカによる福音書の第22章の39節から46節、この聖書の箇所を通して格闘する祈り、格闘する祈りと題してメッセージをさせていただきます。今日はですね、先ほど今子どもたちにもお話をしましたけれども、ゲッセマネの祈りの聖書箇所であります。ゲッセマネの祈りというとですね、私子どもの頃教会でも家でもまた聖書に挟んでもこの絵をよく見ていました。この、ホフマンという人が描いたゲッセマネの祈りの絵であります。これなんとですね、ニューヨークのリバーサイドチャーチにあるということで何回か見に行きましたけれども、本当にイエス様、苦しみの中私たちのために祈ってくださったんだなというふうにいつも思わされます。大きな大きなリバーサイドチャーチでありますが、その横にある大聖堂の横にあるですね、祈祷礼拝堂って言ったらいいんでしょうかね、お祈りをする小さな礼小チャペルっていうんですかね、小さな礼拝堂にこの絵が掲げられています。でもですね、このゲッセマネの祈り、また他にもいろんな人がゲッセマネの祈りのイエス様の絵を描いていらっしゃるんですが、これ顔の部分だけちょっと大きくしましたけど、とても穏やかですね。穏やかです。私はずっと子供の時からこの絵を見てきましたので、やっぱ影響大きくてですね、イエス様こういうふうにお祈りしたのかなというふうに思っていました。でもですね、聖書を読むならば、聖書を読むならば、血の汗を流して祈った。イエス様はルカによる福音書ではなくてマタイやマルコによる福音書を見るならば、私は悲しみのあまり死ぬほどである、そういうふうにおっしゃったと書かれています。何度も何度も繰り返して本当に苦しんで苦しんで苦しんで祈られた、うめくようにして祈られたということが書かれています。ですからこの、ゲッセマネの祈りの絵は、まあ、他の画家の方々の絵もそうなんですけれども、ちょっと穏やかすぎるかなというふうに思うんですね。おそらくイエス様の苦悩を絵に描くのは難しいのかもしれない、またいや描いたところで人々になかなか受け入れてもらえないのかもしれない、なかなか私たちは理解しがたい、それがゲッセマネの祈りなのかもしれません。ある人々は、ある人々にとってはこのイエス様がなんでこんなに取り乱して、なんでこんなにこのギタバタするようにして祈ったんだろうか、そこに疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれません。でもですね、今日の説教題にありますように、これは イエス様の格闘の祈りであります。聖書に書かれているゲッセマネの祈りは決して穏やかな、ああ神様あなたに全てを委ねますという穏やかな祈りではありませんでした。本当に葛藤に葛藤を加えた、もうどうにもならない中で、でも神様あなたに全てをお委ねしますと立ち上がられたイエス様の究極の祈りであったことを思います。今日もですね、この聖書の箇所から2つのポイントでお話をするんですけれども、一つはこのイエス様が、このイエス様の究極の祈り、このゲッセマネのように、このイエス様の格闘はどんな格闘だったのか、この時のこのイエス様の祈りに集中してお話をいたします。第二のポイントは、それを土台にして私たちも、これはイエス様のこの私たちの祈りの手本、見本なんだって、私たちも同じように神様の前に出るようにと招かれてるんだ、そのことをお話ししたいと、その2つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。第一に、イエスの格闘ということであります。イエス様はですね、まずお祈りしました。この杯を取り除けてください、この杯を私から取り除けてください、父を御心ならば。イエス様はね、いつもいつも神様のことを父よってお祈りされましたけれども、本当に親しい父なる神様との関係の中で、この杯を取り除けてください、この苦しみに合わなくていいようにしてください、つまり十字架にかからなくてもいいようにしてくださいってイエス様はお祈りをされたわけであります。でもですね、イエス様はずっと十字架を目指して歩んでいかれ、来られました。イエス様はこの地上に来られたこと自体が私たちの罪を負って十字架にかかるためでありました。なんとかそれを阻止しようとサタンは一生懸命一生懸命邪魔をしました。イエスが十字架にかからなくて済むためにはどうすればいいんだろうか、サタンはですね、一生懸命このイエスを誘惑しました。石をパンに変えてごらんよ、そしたらみんな喜んでそれでも満たされるよ、それに対してイエス様は、このいや人間というのはこのパンだけで生きるものではない、お腹がいっぱいになれば大丈夫というそんなレベルの問題存在じゃない、本当に魂が満たされることが大切なんだ、神の言葉によって生きるんだってことをね、おっしゃったわけですよね。そういうふうにしてサタンの誘惑を一つ一つ退けていかれました。ペテロの前で私は十字架にかかるんだよってイエス様が話をした時なんかはですね、このイエス様が私は十字架にかかるんだよっていうことをですね、弟子たちに話した時にペテロが、そんなことあってなりませんっていうわけですよね。けれどもそれに対してイエス様は、サタンよ退け、お前は神のことを考えないで人間のことばっかり考えてるっていうふうに言われるわけですよね。それはこのイエス様のペテロの言葉の中に、ペテロはそんな気持ちで言ったわけじゃないんでしょうけれども、ペテロの言葉の中にサタンがですね、このお前十字架なんかやめとけ、その声を聞いたんだろうなということを思うのであります。イエス様はそういうふうにして何回も私は十字架にかかるんだよ、私は十字架にかかるんだよっておっしゃってきました。サタンの攻撃も退けてこられました。それなのに、明日いよいよ十字架にかかるという前の晩、イエス様はですね、もしもこの十字架かからなくていいならば、私が十字架にかからなくて済むようにしてくださいってお祈りするんです。どうしてなんだろうかなと思うのでありますが、どうしてイエス様こんなお祈りなさったのかなと思うんですが、ああイエス様痛いね、この痛い苦しい十字架嫌だったのかなって、まあ、もちろん痛い怖いもあったでありましょう。でもそれ以上にイエス様が罪なき神の一人子、罪なき方として歩まれたイエス様が、私たちの罪を全部背負って、全時代全世界の罪を背負って、罪の塊として神に捨てられて、神から断絶されてしまう、父なる神様から断絶されてしまう、そのことの恐ろしさをイエス様はもだえ苦しまれたんだろうなということを思うんですね。 皆さん、イエス様と父なる神様とイエス様と聖霊様は三位一体と言われますね。大切な聖書のメッセージでありますが、この三位一体の神様、永遠の交わりの中にいらっしゃる神様、父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様、永遠の親しい交わりの中にいて、私と父とは一つであるってイエス様おっしゃいました。私とイエス神、父なる神様ってね、本当に親しくて、もう全てを分かち合ってるんだよっていうふうにイエス様おっしゃるわけでありますけれども、その永遠の交わりの中にいらっしゃった父なる神様とイエス様、聖霊様、この三位一体の神様のイエス様が、私たちの罪を全世界全時代、本当に私たちが一つの罪を犯しただけで苦しくて苦しくてしょうがないのに、一つの罪意識、罪の問題で罪意識に苦しむときに、本当になんて自分は愚かなことをしてしまったんだろうと苦しむのに、イエス様が全世界 全時代の人々の罪を背負ったときに、それはどれほど苦しかったかなと。でもそれだけじゃない、そのイエス様が罪を全部背負って私たちの代わりに捨てられてくださった。イエス様は十字架の上で叫ばれました。再来週この十字架の場面を読むわけでありますけれども、このマルコによる福音書にはこのように書かれています。イエス様十字架の上でこうおっしゃったって、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかって、神様どうして私を見捨てるんですかって、そう叫ばないではいられない。イエス様は分かってた、自分が十字架にかかることがどういう意味なのか。でもその十字架の上で私たちの罪を全部背負って罪の塊として父なる神に捨てられてしまった、捨てられてくださった時に、本当にそれはどうしても分かっていてもどうしても耐えられない、本当にどうして私はこんな苦しみを受けなければいけないんだろう、そう言わないではいられなかったのであります。イエス様はどうか私からこれを取り除いてくれ、そのために来られたのに、そのためにこの世界に来られたのに、この十字架にかからなくてよければそうしてくださいって祈らなければいけないほど、十字架というのは恐ろしいものだったんだって、私たちの罪を、普通の十字架じゃない、私たちの罪を背負う十字架がどれほど恐ろしい、どれほど悲しい、どれほど悲惨な、もだえ苦しむようなものであったかということを思わされます。だから取り除けてください、だからこれを負わなくていいならばそうしたいんですってイエス様は祈られました。でもそれで終わりませんでした。イエス様の祈りの一つは取り除けてください、でもそれだけじゃない、もう一つは、でもこれしかないならば、あなたの御心がこれならば、私の思いではなくあなたの御思いのままになさってください、でもこれしか人が救われない方法がないならば、本当にあなたの思いのままになさってください、御心のままになさってください。私たちね、口癖の、まあクリスチャンとして歩んでいくならば、口癖のように御心がなりますようにとお祈りします。それは間違いじゃない、でも本当に御心なりますようにって、そんな簡単なことじゃない。イエス様だってそうだった、御心なりますようにって祈った、でもそれは本当に簡単なことじゃなかった。でもここで逃げ出したら人々の救いはどうなる。イエス様はですね、血の汗を流して祈られた。この、いやこの口語訳では、その汗が血の滴りのように地に落ちたって書いてあります。ただ汗がポタポタ倒れ落ちたっていうんじゃないだろうと、子どもたちの絵にも描きましたけれども、この毛細血管が破れて血の汗をかくことがあるって、極限の状況でそういうことがあるってことがよく言われますけれども、本当にイエス様はそういう苦しみを経験されたんだろうって。もう簡単なこと、もう神様お任せしますじゃなくて、もう本当にどうしていいかわからない中で、何とかしてください、ここから救ってください、いやあなたの御心のままにしてください、イエス様は一言二言お祈りをして、それで終わりではなかったのであります。血の汗を流して、天使たちもイエス様、天から現れてイエス様を励ましたと書かれてますけれども、本当にこのイエス様は苦しんで苦しんで苦しんで、行ったり来たり行ったり来たりしながら祈った。最後は祈り抜いて立ち上がったのであります。 今日の朝の日々の御言葉を読む中で、本当にこのイエス様が立ち上がられた、祈りを終えて立ち上がった、ああこれってもなんて力強いんだろうなというふうに思ったのでありますが、でも本当にあのイエス様の祈り終えて立ち上がった、すごいなと思いながら、でもそこまでにどれほどの葛藤があっただろうか、どれほどの苦しみがあっただろうか。このマタイとマルコではイエス様は3回弟子たちのところ行ったり来たり行ったり来たりしたって書いてありますね。弟子たちのところ行ったら寝てた、私のために祈ってくれ、私のために祈ってくれ、弟子たちに言うんですよ、お前、寝てないで祈ってくれって。イエス様はね、弟子たちにお願いするんですよ。それほど自分一人で追えないくらい辛かった、だから祈ってくれ、弟子たちに頼んだ。でも弟子たちはもう眠くて眠くてしょうがなくて寝ちゃった。でもイエス様はですね、苦しくて苦しくて何度も何度も祈っては弟子たちに、弟子たちのとこ行っては祈って、行ったり来たりして、私たちイエス様ちょっと祈って OK、 委ねたら大丈夫、そうじゃない、本当に苦しくて苦しくて何度も何度も行って行ったり来たり行ったり来たりしながら、神様にああ御心がなりますようにって全てお委ねして立ち上がるまで時間がかかった。簡単に立ち上がれなかった、御心のままにと祈った次の瞬間、やっぱり取り除いてください、でもあなたの御心のままになって、やっぱり誰の取り除いてください、いや誰のやっぱりそれだけは堪忍してください、それだけは勘弁してください、そんな思いだったんだろうと思います。でもイエス様はその祈りを祈り抜かれて立ち上がられました。何のためですか？あなたのためです。あなたという人間が神様の前に立つことができるようになるために、あなたという一人の人が何の恐れもなく神様の前に、ああ私はこういうものです、憐れんでくださいって出ることができるために、イエス様はあの祈りを祈り抜いてくださった。あのこの西郡学という人間が、本当に愚かなこの人間が、神様憐れんでください、神様罪人の私を憐れんでください、不信仰な私を許してください、あなたを信じますと神様の前に立つことができるように、神様の前に出ることができるように、そのためにイエス様はこの祈りを祈り抜いてくださったんだ。皆さん、私たちはね、全世界の人々たくさんいるから、その中の一人だくらいの、ね、感じで思ってるかもしれない。でも神様の側から見るならば、私たち一人一人は他の誰とも変えられない一人の大切な存在なんだ。その神様の恵みを、イエス様の情熱を本当に受け取って、神様ありがとうございます、イエス様ここまでしてくださってありがとうございます、感謝して立ち上がろうじゃありませんか。イエス様はこの格闘を戦い抜いてくださって、そして私たちのために立ち上がってくださったのであります。第2番目のポイントに進んでいきたいと思います。そして私たちの葛藤ということで、格闘ということで、私たちの格闘ということでありますね。私たちもこのように祈りなさいと招かれてる。これイエス様の祈り、イエス様は違うんだよ、格が違うんだよって、そうこの祈りはイエス様の祈りですよ。でもこの祈りは私たちの模範であります。私たちの祈りの模範であります。私たちも苦しみを覚えるときに、困難の中にあるときに、不安の中にあるときに、悩みの中にあるときに、このイエス様が祈られたように祈るんです。第一はですね、心の中にある思い、苦しみ、悩みをそのまま持っていくと、イエス様でも取り除いてくださいって祈った。イエス様は私が、イエス様でも私がこの苦しみに出会わなくていいならば、解放してください、取り除いてください、祈ったんですよ。だから私たちもこんなことを祈っちゃいけないよなとか、こんなことって思う必要ない。あのピリピ人への手紙の4章 の, あのお祈りについて、本当に一つのガイドラインですね。ピリピの4章6節にこう書いてありますね。何事も思い煩ってはならない、ただことごとくに 感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。まあ、もちろん聖書の言葉一つ一つ大切ですけれども、本当に一字一句無視してはいけないんですが、でも主語と述語だけ、本当に主語と目的語と述語だけ、この簡単に言うと、あなた方の思いを神様の前に持ってきなさいって言ってるんですよ。あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。あなたは何を願ってますか。それを神様の前に持ってきなさいって。思い煩わないで、うじうじうじうじ、ああこうしたいんだけどな、自分はだけど神様これダメって言うよな、いやだけど見心じゃないよな、うん、だけどこうしたいんだよな、そうやってうじうじ思い煩うなって。あなた方の思いを、あなた方の願いを神様のもと持ってきなさいって。あなたの悩みを、あなたの苦しみを神様のもとに持ってきなさい。もちろん本当に周りの人に祈ってもらうの大切かもしれない。私のために祈ってくださいってお願いしたらいいと思う。でも何よりも自分自身神様の前に出て行って、神様、私はこういう問題で苦しんでるんです。こういう問題で答えが出てなくて本当に悩んでるんです。神様、助けてください。私がこれを逃れるならば、逃れていいならばそういうふうにしてください。私これ嫌なんです、ね、嫌なんです、もういいんです、イエス様って祈られたんだから。私これ嫌なんです、もう こんなことしなくていいようにしてください。もうあの人間関係でも疲れたんです。神様、もう勘弁してください。祈ったらいい。でも2番目、御心に委ね、でも私の思いではなくて御心なりますように。そうですよね。私たちがどこまでも自分の思いにこだわっていたら、それは本当に神様を主として歩んでいくじゃないわけですよね。私たちイエス様、神様を主として歩むっていうのは、本当に自分の思いはこうだけれども、最終的には神様、あなたも御心になりますように。でもそれをなんていうのかな、本当に表面的に、ああ御心になりますようにっていうことじゃなくて、納得して、神様、あなたの御心になりますようにって祈りの中で祈り切って立ち上がっていくこと、神様は平安を与えてくださって、この続きね、読むならばこう書いて、そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストにイエスにあって守るであろう。あなた方の願いを神様に言いなさい、そしたら神様はそのようにしてくれるからって、ここではパウロは言ってない。そうすればあなたに平安が与えられますよ。神様の前に持っていくならば神様の平安が与えられますよって。皆さん、イエス様が祈られたのもそうでした。本当に自分の思いを神様の前に、父なる神様の前に持ってきました。私の願いはこうです、これから避けることができれば避けれるようにしてくださいって持ってきました。でもイエス様のは祈りの中で何度も何度も神様の前に持って、自分の願いを持って、手だけの御心のままにって、その思い行ったり来たりしながら祈り抜いていく中で、神様に従、父なる神様に従っていくところにイエス様の平安があったのであります。私たちもそうです。人間か、例えば人間関係、例えばの話で申し上げますが、人間関係で許すとか許せないとか、許すと思ったらまた悔しくなったり、やっぱりあなたに委ねますって言ったり、いやだけどやっぱり思ったりですね、もうコロナ禍でもううじうじしたり、ズキズキしたり、でも自分ばっかり損してるんじゃないかって思うこともあるかもしれない。でも本当にこのそこでやめてしまわないで、神様、御心がなりますように、神様、私はあなたに従います、あなたの平安が与えられるまで祈ってことであります。皆さん、イエス様はね、私たちの苦しみ、私たちの葛藤、私たちの格闘を分かってくださる方です。ああ人間は大変だなっていうんじゃないんですよ。イエス様は私たちの苦しみ、私たちの戦い、私たちの葛藤、私たちがもうこの何ですか、うじうじしちゃうところ、私たちの心がこのモヤモヤしちゃうところ、そういうこと分かってる。イエス様分かっていて、本当にイエス様もこの 答えが出るまで平安が絶えて立ち上がって祈りを終えて立ち上がるまで時間がかかった、血の汗を流さなきゃいけなかった、その私たちの苦しみが分かる、分かる方として、私たちが祈りの中でなかなか答えがもらえなくて、確信が与えられて平安が与えられてどうしたらいいんだろうって悩んでしまう思いも分かってくださる方で、私たちの祈りを支えてくださる方であります。だから私たちは本当に祈り抜くことが必要だなと思う。確信を持って立ち上がるところまで行く、その祈りがやっぱり必要なんだなと思う。皆さん、私ね、本当にいろんなことを学んでいる中で、日々の歩みの中での祈りの大切さも思わされます。もう日常の中で、本当に日常の中で祈ることがどれほど大切かなと思う。でも日常の中で祈ることは大切なんですけれども、運転しながら神様ってね、目を上げて、お皿洗いながら神様って目を上げて、本当にテレビを見ながら神様って目を上げて、誰かと話をしながら神様助けてくださいって祈る、大切ですよ。でもそれが全てじゃない。それが全てじゃなくて、やっぱり時を取り分けてこの問題解決しなきゃいけない、この問題について答えもらわなきゃいけないって思ったら、本当に時を取り分けてそのことに集中して、神様、平安を与えてください、祝福を与えてください、答えを与えてください、確信を与えてくださいって本当に祈り抜くことが私たちの信仰の肝ですよ。皆さん、私たちは本当にイエス様だってこうだった、イエス様だってもう弟子たちと賛美しながらこのゲッセマネの園行ったって書いてありますけど、それで OK だったんじゃなかった。この十字架を前にして時を取り分けて場所を選んで、私はここでちょっと時間かけて祈んなきゃいけないんだって言って祈ったんですよ。そして答えをもらってイエス様、確信もらって立ち上がった。私たちももうよくわからないけど、まあ行くしかないかなとか、そういうんじゃない、本当に神様の前に静まって、神様の前にへりくだって、神様の前に時も場所も取り分けて、私は今日は祈るんだって、他のことやめて祈るんだって、神様の前に出て祈って答えをいただいて立ち上がっていくこと、それは私たちの力です。いや、これは決してね、私たちはそういう経験があるから私は偉いとか偉くないとか、そういうことじゃないですよ。皆さん、本当に私たち祈って答えをもらったら何を分かるかっていうと、もっと自分はこんだけ祈ってやったぜって、そんなんじゃないですよ。もっと祈んなきゃいけないって、もっと神様を頼んなきゃいけないって思わされる。もっと私の人生にはこの神様の導きが必要なんだって思わされる。本当にそのように神様は私たちを導いてくださるんです。その神様との関係の中に生かしていただこうじゃありませんか。そして御言葉、この平安のために神様御言葉を与えてくださいます。御言葉が与えられるまで、御言葉によって答えいただくまで、御言葉によって平安を与えられるまで、御言葉によって勝利を与えられるまで祈っていこうじゃありませんか。神様は私たちを待っていてくださいます。最初に読みましたイザヤ書の言葉でありますが、神様は私たちのことを待っていてくださる。神様は私たちのことを待っていてくださって、私たちのために立ち上がってくださる。どうか本当に今問題を抱えていらっしゃる方、今、私は祈んなきゃいけないなと思った方、この一瞬だけにその思いをとどめないで、具体的に時を取り分けて祈ろうじゃありません。神様がその祈りに応えて、私たちにも立ち上がらせてくださる。私たちをも新しい力に満たして立ち上がらせてくださる。その平安と確信を与えていただきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であってくださること、私たちの祈りを待っていてくださる方であることを感謝いたします。神様、 あなたの招きに応えて祈ります。あなたの招きに応えてあなたの前に出ます。どうか主を導いてください。私たち一人一人の祈りを導いてください。そしてあなたとの生きた関係の中に歩むことができますように、あなたから答えをいただいて前進していくことができますように、主を助けてください。あなたの御業をなしてください。本当に弱さの中にいらっしゃる方々助けてください。困難の中でくじけそうになっている方々を助けてください。あなたが必要です。あなたの答えが必要です。人の励ましも感謝です。でもそれだけじゃない。本当にあなたの励ましと、あなたの与えてくださる御言葉と確信が必要です。どうかしよう、どうかしよう。あなたが私たちの祈りに導き、あなたと共に歩む中に平安と確信をいただいて前進していくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。